2022年4月27日水曜日のフラジオ、どうも慎太郎フラッシュです。先日思い立ってパンを焼いてみたんですけれども、私が持ってるキャンプギアで、トランギア社から出てるメスティンっていうのがあるんですけど、そのメスティンっていうのをご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、比較的安価に手に入ってですね、お米が炊けたりとか、フライパンの代わりになったり、煮物ができたり、アヒージョ作ったり、煮物ができたりと、あと蒸し料理ができたり、あと燻製ができたりっていう感じで、もう本当何でも使える万能な調理器具っていうのがあるんですよね。私はニトリで買ったんですけども、トランギア社のメスティンじゃないんですけど、そのメスティンっていう調理器具でパンが焼けるっていう動画を見てですね、面白そう、パン焼いてみようと思って、あと余談ですけど、息子、小学1年生の息子の将来の夢がね、今現在パン屋さんなんで、よっしゃ父ちゃん、これちょっといいとこ見せたろうと思ってパン焼こうとしたんですよね。そしたらですね、見事に失敗しまして膨らまなかったんですよね。なんか最終的には焼き上がった最終的なやつは、なんか本当にナンみたいな感じ、ぺったんこの、もちもちはしてるんだけどぺったんこのパンみたいな、完成のイメージは本当にちっちゃな食パンみたいなね、ふわっと、メスティンの容量いっぱいに膨らんだパンっていうのが、完成目標だったんですけど全然膨らまずにナンみたいなのができちゃって、失敗したんですよね。そこから得た経験というか、そこから思いついたエピソードなんですけど、まだうまく言語化できないんですけど、今ってね、ものすごく失敗の価値っていうのは、相対的にすごく上がってるんじゃないのかなと思っておりまして、もちろんね、昔から失敗っていうか、ピンチはチャンスだみたいな、バッターボックスに立ったやつだけがホームランを打てる、なのでバッターボックスに立ち続けろみたいなことっていうのは、ずっとずっと大昔からね言われてきたわけなんですけども、今ってほらやっぱね、成功してるエピソードとか成功してる人の話とか、あとうまくいってること、うまくいったことっていう情報っていうのはものすごく溢れているじゃないですか。であるならば、やっぱり相対的にですね、うまくいかなかった情報っていうのもすごく価値があるんじゃないのかなと思うんですよね。なんかこう、バッターボックスに立ったやつだけがホームランを出るんだからみたいな、それやり続けるんだみたいな精神論的な、ポジティブさみたいなものじゃなくて、もう失敗しているっていう経験値自体にはものすごく価値があるんじゃないのかなと、なんか思ったんですよね。もちろんそのなんていうのかな、一番理想的なのはね、失敗した後に成功するっていうことだと思うんですけども、やっぱ失敗自体の経験値っていうのはね、価値があるなと思います。子供たちにもね、だからなんかこう、うまくいった時だけ褒めるっていうんじゃなくて、100点取った時だけすごいねっていうんじゃなくて、なんか今日失敗したことあるみたいなエピソードで、ああそうか、そういう風に失敗したんだねって言って、じゃあこれはもっと次はもうちょっとこうした方が良かったかもしれないねみたいな感じ で失敗をこう成功につなげていくみたいなところのプロセスっていうのはものすごく価値があるなと、僕自身も思いましたね。もう次こそは失敗しねえぞみたいな感じで、自分のことをね、なんか器用な人間だと思っていて、私はね、レシピ見たりとか、その動画見たりとかして作ると、ほぼほぼ失敗しないんですよ。やっぱね、練り上げられたものがシェアされてるんで、その通りちゃんと作れば失敗しないんですけども、ことパン作りに関してはね、いやー、もう失敗しましたね。本当にもう舐めてたっていうと失礼ですけど、できるっしょって思ってたんですけど、全然できなかったっていう、この経験を踏まえてね、次回は美味しいパン焼きたいなと思う次第です。フラジオ、ただただ失敗してね、ああ失敗しちゃったな、ふいーってやってると、もちろん成功するはずも絶対ないとは思うんですよ。それは当たり前ですよね。なんで、僕は、例えば僕が失敗したパン焼ききれなかった理由としては、温度とかに対しての認識がちょっと甘かったなっていうのと、またね、こう経験値がある方だったらパン焼くときに膨らまないみたいな経験って、おそらくあると思うんですよね。多分ですけど、僕まだ1回しかチャレンジしてないんですけど、でそういう膨らまなかった時のリカバリ方法とか、じゃあ次うまく膨らませるために改善するべきポイントみたいなのっていうのが、パッと思いつくと思うんですよね、経験値があればね。 でも私はないんで、まあ、とりあえずだから、まあ、前回やったことを以外の方法で、ちゃんとね、ベーキングパウダーっていうかそのふくらし粉菌イースト菌の部分に対して、ちゃんと膨らむようにアプローチしていかなきゃいけないっていう、温度をある程度高めに設定してみるとか、ちょっとお湯で溶いてみるとかね、まあ、いろんな方法でもってリカバリしていく必要があるわけですよ。で、まあ、このプロセスっていうのを、やっぱうまくいっている人のシェアだとなかなかこう失敗しづらい、失敗しやすいポイントここですよみたいな、ちょこっとアドバイスで終わっちゃうんですよね。でちょこっとアドバイスだとなんか、まあ、そんな真剣に聞けないんで、やっぱここが絶対失敗するとか、こうすると失敗したっていう情報のシェアっていうのはね、非常に価値があるんじゃないのかなと思います。今はね、本当にうまくいってることの情報っていうのが多いんで、なんか一説によるとあれですね、マイナースポーツの、競技レベルっていうのは動画全盛の時代ともビフォーアフターするともう格段にレベルが上がったって言って、だから動画のシェア能力っていうか、その、伝える教育的な側面っていうのは、まあ、非常にあるみたいで、まあ、例えばね、まあ、わかんないけどけん玉とか、今までその教則本、本しか情報がなかったような、教えてもらうことがあんまりできにくかったようなものっていうのは、まあ、動画全盛のタイミングですごく価値がね跳ね上がった、この価値が跳ね上がったというか、まあ、競技レベルが上がったっていうのはなんかネットニュースで見たことあるけど、まあそうなんでしょうねっていうところで、なんでね、まあ私もまあうまくいったこと以外はあんまシェアしたくないなって思うんですけど、でもやっぱ失敗したことっていうの、まあ、エピソードとかでもさ、ほら失敗談とかって今こうやって今喋るネタにもなってるみたいな感じで、なんかエンタメ的な面白さっていうのもまあ一つ側面としてありますよね。フラジオ。なので前回のね、その失敗したパン焼ききれなかった失敗したっていうエピソードを踏まえて、まあ、私はちょっと失敗をねマネジメントしていこうかなっていうふうに今思ってますね。うまくいかなかったことっていうのをリストにして、まあ強制的に失敗談のエピソードを増やしていくっていう、まあ、わざと増やす必要はないんだけど、うまくいかなかったことっていうのはパッと忘れて切り替えようみたいな考え方もいいかなと思うんですが、エピソードをね蓄積していって、ノーションにうまくいかなかったらDB を作って、データベースを作って蓄積していきたいなと思うんですよね。まあ、ことあるごとに失敗談として、まあ、話していけたらなっていうところで、まあ、最近の失敗で言うとですね、まあパンですね、パン焼ききれなかったっていうところかな。 YouTube とかでも、まあ、昔からね、まあ、チンプレイ、コープレイみたいな若い人もわかんないかもしんないけど、うまくいかなかったという状況っていうのはやっぱこうおかしみみたいなものがやっぱあってね、まあ、ネタになるっていうところはあるんですよね。でもうそのドッキリだとか、そのなんていうのか、ハプニング的な、YouTube の動画っていうのがまあ受けてるっていうのもですね、まあ、そういう人の失敗を見たい、びっくりしてるとことか、うまくいってないとこ見たいみたいな、まあ、苦労してるところを見たいみたいな、だね、帰れませんとか、全然もう 夜帰れないみたいな、疲れてるみたいなところが見たいっていうところで、やっぱこうエンタメとしての強みっていうのもまああるのかなってっていうところで、もちろんからね、わざと失敗する必要はないと思うんですけど、まあ、隠してしまいがちだったりとか、まあ、あんまちょっと恥ずかしくて言わない方がいいかなみたいな思ってるような失敗っていうのは、まあちゃんと価値があるから、それはもうちゃんと武器として使っていきましょうよっていうふうに思ってるし、それはね、今本当に子供たちに伝えたいっすよね。チャレンジしない人間よりもチャレンジして失敗した方がすごく価値があるんだよっていう、なんかそういう精神論的なことじゃなくて、だって失敗ってさ、すごく面白いじゃんって、で分析して改善できたらすごくいいでしょって言って、例えばさ、テストとかでさ、なんか点取れなかったところがあったら、それができるようになったらさ、それはもうすごく価値のあることじゃん、成長じゃないですかっていう風に、まあ、伝えていけたらなと思いますね。なので皆さんも、まあ、ご自身のね失敗、あんま人に言いたくないかもしれないんですけど、まあ失敗をマネジメントしてうまくより成功につなげていくっていうのはですね、まあ、これはもう一つのシンプルな成長なので、まあ、その種をゲットしたっていう風に考えてですね、まあ、私みたいに失敗をマネジメントして、失敗の価値っていうのをすごく認めてあげて、まあ、どんどんどんどんいろんな 未知なこと、やったことないことにチャレンジしてみるっていうのはいかがでしょうかというところでございます。はい、というわけで今回のフラジオ、チルライフラジオ、フラジオはこんな感じです。フラジオでは、失敗したことも含め、良かったこと、減らしたこと、暮らしのアイデアみたいなことを喋っていきますので、どうか次回もお耳を拝借できれば幸いです。それではほんじゃあまたね。